ではマタイによる福音書の5章を開いてください。マタイによる福音書の、5章です。いいね。で今日は13節から16節までを、じっくりと見ていきたいと思っています。5章の13節から16節までです。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯して松の下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。で私たちは今三条の水訓あるいは三条の説教のシリーズをやっております。そして5章から見ていってましてですね、もう結構な、時間をかけて、この八福と言われるですね、8つの幸い、8つの福ですね、8つの幸いを見てきました。月に1回しか平日礼拝しておりませんので、もう少なくとも8ヶ月ですね、もう多分正確には9ヶ月、その前座があったのでかかったと思いますね。そしてついにそこを終わって、その次の箇所が今読んだ有名な地の塩と、そして世の光についてのイエス様の宣言であります。でイエス様の言葉は、これを要約するっていうかまとめると、世界に対してキリストの弟子となった者たちが証を立てる力を持っているということです。で内側でイエス様を信じているだけではなくて、信じた者は同時にこの世に対して影響力を持っているという内容になっていきます。だからこのイエス様の言葉を見ていくとですね、この内側から外側へとこの広がってる、出ていってるって感じですね。外側のものが内側に来るんじゃなくて、内から神は私たちを変えてくださり、外へと溢れ出てきます。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだから、心の貧しいものと3節にあって、そして悲しむもの、柔和なものですね。そして義に上くかわくもの、これはもう自分より上の方、神を求めている、それ幸いですと。そして憐れむもの、これ人に対してですよね。そして心の清いものと憐れむ中においてこの清さを保っていく。その次に平和を作るものですね。もう完全に人この相手あっての、この存在であります。ところが平和を作るにあたってですね、なぜか迫害を受けるんですね。それが8つ目の最後の義のために迫害されているものは幸いですと、このようにしてこの キリストにある平和なんですね。この平和を作るものは幸いだと。こう言って、キリストにある平和、イエス様が平和をもたらす。そのイエス様のに従いたくない。服従したくない。このイエス様のもとには行きたくないと思う人たちがですね、そのクリスチャンたちを迫害するわけなんです。そういう人たちにとっては、この平和は煙たい存在でしかない。迷惑な存在でしかないわけなんですけれども、そういう仕打ちを受けた時に、迫害を受けた時は幸いだと思いなさいというのがイエス様が言われた言葉なんです。でですね、ここまで見てってですね、この迫害を受けている、困難にあっている、反対を受けているというのが消極的なものではないということをこれから見ていきます。 受動的にひたすら我慢するという意味ではないんですね。そうではなくて、むしろ迫害を受けていると、このマイナスのように見えるんですけど、むしろそれを通して証になって、人々が神を崇めるようになっていくというのが、イエス様が聖書の中で一貫してお話になっていることなんです。もうこの聖書はですね、最初の時から、イスラエルの民が、この奴隷の状態にあるイスラエルを通して、ご自分の救いの大きな力、さっき救いの勇士って歌いました、山を動かすことができると歌いましたけれども、この大きな救いの力をですね、表してくださいました。その困難、その迫害を通してですね、神はご自分の働きを行い、ご自分が神であることをお示しになられた。そしてもちろんイエス様ご自身が迫害を受け死んだんですけれども、十字架につけられて死んだんですが、それはですね、否定的ではなくて、むしろ病気が治ったっていう以上ですね、死んで蘇ったわけですよ。蘇りの力を、この神の全能の力を明らかにするために死なれたわけなんです。そして新約聖書も、この迫害を受けていない教会はほとんどないです。コリントがちょっとだ、でも受けてないところってやばい、やば系なんですよ。あのコリントもそうだし、あとはね、ラオディキアですね、生ぬるいっていうですね、だからそこが一番危機的な書き方をしておりまして、その他はですね、もう本当にこの迫害を受けながら前進むしろしているということなんですね。まあいつも例えで話すのは、向かい風でがあるからこそ前に進むヨットなんですね。あの、私ヨットを操ったことないですけれども、あの向かい風があるからこういう感じでこう進んでいくんですよね、前の方に。まあ、そういうこの神の働きがある。なんでかっていうとですね、困難の中にあるからこそ信仰の進化が試されます。福音の素晴らしさが、この死者から神が人をよみがえらせると、この福音の素晴らしさが明らかになって、人々はそれに驚いて神を崇めるわけなんです。まあ、この前もこの義のために迫害されるものは幸いで、理説というところでいろんな例えっていうか実際の例をお話ししましたけれども、もう一つお話しますね。数年前ですけれども、イスラム国がですね、この人々をどんどん首を切っていく、斬首していったことを思い出せるでしょうか。まあ、日本人の方もですね、ビデオの中で殺されてしまいましたけれども、リビアの海岸で21人のエジプト人の若者が、このビデオの中で首を切られていきます。でそれが、この People of the Cross、 十字架の民という名前を、なんとイスラム国が書いて、そのキリスト者であるから十字軍であるということで、この殺していくんですよね。でそこでアラビア語で、彼らはこの首が切られる直前に、我が主イエスよって叫んでます。私はわからないですけども。あの、アラビア語わからないので。でもわかる日本人の兄弟がですね、書き込み入れてくれました。私ブログでそうか紹介したらですね、そう言ってますと。それでコプト教会っていうんですね、この教派がコプト教会っていうんですね、キリスト教ですよ。そのエジプト発の古代から続いている教会がありまして、で彼らは、文盲の人もたくさんいるんですね。文字が読めない人たちもたくさんいるんですけど、聖画を使ってやっぱりこの言い伝えていくんですね。でその聖画っていうのが、あの首が切られたバプテスマのヨハネであるとか、パウロのこの、あのパウロが殺されたであるとかですね、もうそのことがまさか私たちの時代に起こるということが、ま、彼らは逆反応したんですね。大喜びしてしまったんです。未亡人になった奥様が、若い奥様ですよ、子供がいてね、ちっちゃな子がいて、出稼ぎで行ってますから、そのリビアに。もう20代の若者が殺されていったわけですけども。喜んでるんです。そのお母さんがですね、許してあげるよって。もう天国っていうものすごい素晴らしいところに行くようにあなたが手助けしてくれたんだからって、ビデオの中で言ってるんです。で、それだけありません。コプト教会の、その、アレキサンドリアっていう、このエジプトにある、この、町でですね、この、ちゃんと金属探知機がついてるんですね、この教会の中に入るときに。 ところがその金属探知機の入り口ら辺のところで、自爆テロですね、強力なテロで、そこで、あの入り口を、まあ、あの守っていた、まあ、門番のね、その兄弟が、もう死んだわけですよ。で、彼女が、奥さんがですね、インタビューを受けて、テレビで、国営放送のテレビでインタビューを受けまして、私はその人のことを許します。夫は素晴らしいところに行きました。許します。こう言ったんです。で、そのテレビ番組の司会者が、沈黙を10秒以上しておりました。何も話さなかった。そして言い始めた言葉がこうです。エジプトのコプト教徒は鉄でできている。エジプトのキリスト者は数百年もの間、多くの虐殺と災難を耐えてきています。エジプトのキリスト者は我が国を深く愛しています。我が国のため全てを耐え忍んでいます。これだけ圧倒的な偉大な許しがあるでしょうか。もし敵がこれだけの大きな許しを彼らに持っていることを知ったなら信じることができないでしょう。もし彼が私の父であれば絶対にそんなことは言えません。この人たちはこんなにも許しを持っているのです。それが彼らの信仰であり宗教的確信なのです。ムスリムの人が言ったんです。これをほとんどが9割ぐらいがムスリムの国で、そのこの出来事があったので本当に一番効果的な証を伝道をすることができたわけなんです。これがイエス様が言われている、あの義のために迫害されているものが幸いですという、そこで続く言葉がこの地の塩ですと世の光ですということになっていって、あなた方は地に対して、地っていうのはこのここの地上ですね、地上に生きている人たちに対して塩になるし、世に対して光になるよと言われているんです。まず地の塩から考えてみたいと思います。あ、その前にごめんなさい。あなた方はってこう言ってるんですね。で、これね、かなり強く言ってます。あなたたちこそが地の塩で、あなたたちこそが世の光っていうふうに書き方してます。日本語ってなんかね、You yourself! ってね、英語だったらね、You って感じだね。あんたたちがって感じだね。そんな感じですよ。ギリシャ語をね、もっとこう、わかりやすく話すと。ところで日本語綺麗なんですよね。これ日本語って本当翻訳綺麗ですよ。まあ、他の言語もそうですけど、まあ、ここでね、見落としがちな、ポイントがありましてですね。これ訳すときは命かけるから綺麗な日本語で訳すんですよ。国語のね、この専門家もついて。でも逆にね、本当は、なんかどっかの田舎のおじさんが話すような、まあ、ギリシャ語もですね、綺麗に訳しちゃってるんですよ。ルカは綺麗なギリシャ語って言われてるんですね。お医者さんでエリートですね。で、ヨハネはどっかのおっさんが書いたようなギリシャ語になってるんですね。で、コイネっていうギリシャ語なんですけど、会話のギリシャ語です。普通のね、普段使われているギリシャ語なんです。だから綺麗な日本語なんですけど、まあこうやってね、だからこそ私、まあ、見言葉取り継ぐんですよね。こう説明しないと。だからなんか、あんたたちはってこういう感じですよ。で、それで、世の光、地の塩。だから、世の光になれるのは、地の塩になれるのは、他のものは絶対無理だよと。あなたたち、私に従う者のみが、そうなるんだということなんですね。で、これ、地の塩からいきたいと思いますが、地というのは、天と対比されています。イエス様が天の御国を語られたの後で、この地を語っているので、この天に神が住んでおられて、地は人が住んでいて生き物が住んでいるということを対比させているんです。で、もともとはこれが調和していました。エデンの園を思い出していただければ、その神の願われていることが完全に行われていた地上の中でですね。で、それで調和があった、ハーモニーがあったんですけれども、アダムが罪を犯したので、創世記の3章の17節で、大地は、あなたのゆえに呪われているとあるんです。ある意味でこの地が腐敗してっていくというのが、この歴史なんですね。その典型がノアの時代で地上の人々の姿ですけれども、 創世記の6章の5節と6節、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることは皆いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に悪人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして水による裁きを、ノアの8人以外ですね、あとはそのやってきたオスとメスのこの動物ですね、それ以外は、この皆水によって滅んでしまいました。そしてアブラハムの時代になりますと、今度ソドモとゴモラが不自然な情欲に身を焦がしていました、同性愛ですね。でそこで主は硫黄と火を天から主のもとからソドモとゴモラの上に降らせたと。そしてまるでかまどの煙のようにその地から煙が立ち上っていたとありまして、天からの火の裁きで地が荒廃したことが書かれています。で黙示録を見ると、天からの火でやはり悪と不正に満ちた地が、地上が裁かれて、いるという、こういうですね状況なんですね。だから、この地というのが腐敗していく、堕落していく、そしていつか清い神が天にから、この滅ぼしてしまうのではないかという、そういうものです。天と地というのがこれだけのギャップがあります。出エジプト記においてもですね、神が天から降りてくるとですね、黒雲があって稲妻があって雷があって地震が起こって角笛があって、もうイスラエルの民は怖くなって死んでしまうのではないかなと思うほどでした。でこういう隔絶があります。なぜかというと地には、この人が罪を犯してしまったから不完全であって、神と直接触れるものであるならば滅んでしまうということなんです。でこういう、ギャップがある中で、クリスチャン生活の中でも、この、知恵が、地上からの知恵と天から上からの知恵があるよということをヤコブが話しています。3章の14節から17節で、こう言ってます。ヤコブが、もしかしもしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、自慢したり真に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から出たものではなく地上のもの、肉的で悪魔的なものです。妬みや利己的な、思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありませんと、このようにはっきりと分かれています。その中であなた方は塩なんだって言ってるんですね。塩って何でしょうね。私たちが普段使うときに塩はどういうときに使いますか。料理ですね。味付けです。ね。いや、土俵に巻くものとかって言わないでください。相撲ファンがそうかもしれないですね。あれこそ、地の塩。なんて、あれないですけど。で、味付けですね。で、旧約聖書の中にも、穀物の捧げ物に、塩を味付けしなさい。塩の契約だと。契約を結ぶときにですね、こう塩を、この添えるということを行います。あと興味深いことに、このイエス様がですね、この弟子たちが競争していた、比較していた、人を排除していたような、そういうときにですね、あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさいと。この平和と関わるような、恵みと関わるようなことで使われています。コロサイの4章の6節でもパウロがこう言ってます。あなた方の言葉がいつも親切で、塩味の効いたものであるようにしなさいと。つまり神様のこの良さですね。この神様の、なんていうの、平和とかそういうものですね。この神の良さが自分のうちに保たれて、それ他者に語りかけるときにその恵みを与えていく。で、平和の環境を持ちなさいっていうときに使われてるんですね。けれども当時の塩はですね、この、イエス様の時代の塩は、この味付け以上に、これ味付けって、ね、このかなりね、この希少なもの、希少ってわかりますか、この稀なんです、価値のあるものなんですね。今はもう スーパーマーケット行ったら手軽に入って、もっと高いものでした。で主に使われていたのは防腐を遅らせる、防腐じゃない、防腐剤だ。 腐らせるのを遅らせるわけなんです。そうですね、この保存食にするときどうですか、塩を使いますよね。で、腐食が進行するのを遅らせるわけなんです。だからこれを合体させると、さっき言ったことと血が腐敗するっていうことと、そして塩がですね遅らせるっていうことを合わせたら、あなた方こそが血における腐敗が進むのを遅らせているのだっていうことなんです。こういうことです。で、こういう話を聞くときにいつも、この私なんていうかな、注意を皆さんにさせていただいてます。何かというとですね、これから地の塩になれって言ってんじゃないです。地の塩になるためにこうしなさい、ああしなさいって言ってないんです。あなた方は地の塩です。もうすでにそういう存在になっている。自分がイエス様を救い主として信じ、そしてイエスを主として心に受け入れて従って言っているときにはもう新しい心にされています。で、御霊、神の霊が働いていますから、もうすでにその時点で外に対しての影響力を持っていて、腐敗して滅びゆく地に対してそれを遅らせていくような役割を果たしている。で、意図的に頑張らなくてもそのようにさせていただいているというか、されていると言った方がいいかもしれません。どうでしょう、この自分がクリスチャンになってですね、みんなも素晴らしいですね、クリスチャンになったんですかね、よかったよかったって、で、自分はイエス様の教えが素晴らしくて、で、ワクワクしてるかもしれないけども、すべての人がそういうことはありえないですね。その逆ですね。煙たがられます。嫌がられる時もあります。でもですね、こういう現象が起こります。嫌がってんだけど気になって仕方がない。渇きを起こすんですね、一人一人の心に。強烈に引きつけられる何かがあるわけなんです。人々の魂の中に何か渇きを呼び起こして、そして、うまくいけば、主ご自身に、その何人かの人たちは引き寄せられていくわけなんですね。で、聖書の中で血の塩となって動いている神を愛する人々がたくさん出てきます。先ほどノアのことを話しましたけれども、ノアは、このノアの時代120年間ですね、おそらくは猶予が与えられていました。120年間ですよ。で、第2ペテロによると、ノアはその間、義を説いていた、正義について、こう説教をしていたっていうんですね。だから、ノアの存在によって人々が、この滅びるのが遅らされていたわけなんです。いい意味で。腐敗がこれ進むのが少し大丈夫だった。で、ソドムとゴムラもそうですよ。ソドムとゴムラもそこにロトが住んでいました。で、ロトが逃げる時まで、この御使いは天から火が下るのをこの遅らせざるを得なかった。の御使いっていうかあれですね、主ご自身ですね。そしてイスラエルの歴史の中でヨーヨーが出てくるとですね、神の裁きが先延ばしにされているのを見ることがあります。ヨシアという王がですね、この立法の書を、このなんていうかな、どっかにこう眠ってたね、聖書ですよ。なんか私たちでも怒るんじゃないですか。この聖書を次の時に開いた時にはもう埃がかぶってたっていうのね、あり得ると思いますけれども、もうかなりの年数ですね、開いてなかったものを初期の人が読んでですね、彼の前で。そしたら衣を裂くんですよ、ビヤーって。当時の人はですね、このユダヤ人はですね、もう悲しみとか嘆きを表すときはもう衣を裂くんですけれども、そして、泣いてですね、もう祈って、そして預言者、女預言者ですね、フルダという人に、この伺いを立てたらですね、フルダがこう言ったんですね。あなたは平和の、神様はもう怒りを持っていると、けれどもあなたは平安のうちに自分の墓に集められる。あなたは自分の目で私がこの場所にもたらすすべての災いを見ることはないということで、ヨシアが存命中は神の裁きは下らなかったんです。けれども彼が死んだ後にすぐぶり返しました。息子たちはですね、もう堕落すぐにしてって、それでバビロンがやってきて、滅ぼされてしまいました。キリスト教会ですねが建てられていった時にもですね、地の塩の働きはしていきました。例えば ローマ社会はですね、堕胎、中絶は当たり前であり、当たり前以上に奨励されていました。中絶の技術あったんですね。俺調べたら、その昔からあるわけないと思ったら あったんですね。で、まあでも大変ですから、母体もあまり、すごい危険ですから、出てから殺す、ですね。赤ちゃん生まれてからすぐ殺す。で、そう、ゴミ捨て場のようにして捨ててきます。子供、赤ちゃんを。ゴミ捨て場に捨てます。もう捨てるところがあるんです。で、エペソの遺跡のところにもあります。私行きませんでしたけども、ビデオでこう見たことあります。そこに密かでもないかもしれないけども、救援部隊が来るんですよ。パッと来て、拾っていく人たちがいるんですよ。誰かわかりますか？クリスチャンたちです。クリスチャンたちです。で、このようにして、今でもですね、実は、赤ちゃんポストなど、キリスト教の病院がですね、積極的に赤ん坊を救う働きの最先端に、聞いたことあります？皆さん、赤ちゃんポストって。ありますよね。あれ、カトリックの病院ですね。教会の、だからクリスチャンたちが、お医者さんたちもクリスチャンだと思います。そういう発想がなんで浮かぶの？ということなんですね。そしてね、あとローマの時代では疫病が流行った時はですね、その時は、ウイルスっていうのは一体存在が知られてなかったので、もう本当たたりみたいに感じてたんです。だからみんな逃げて離れていたところで唯一近づいて、自分もこの感染してね、死んでしまうかもしれない、まあ、そういう時に看護をしていたんですね。看護、この助けていったんです。で、普通ね、何か病気が起こるとどうですか？あ、この人先祖が何だか何だかって言うじゃないですか。あの人、あ、そうそうそう、横田めぐみさんのお母さんですね、めぐみさんが誘拐された後にクリスチャンになりましたね。そして しげるさん本人もずっと後にですね、2年前かな1年前かな去年かな、洗礼を受けましたけれども、でもやっぱりご主人の方がなかなか信じられなかった。で、その理由の一つが、もういろんなうぞうもぞうの宗教がやってきて、あなたの先祖はこういう悪いことをしたからだ、旦那がなんだかだ、こうこうこうだとこういうわけです。しかしクリスチャンだけが、これ意味があるんだよ、神は愛がある、愛しておられるんだよ。神のご計画があるんだよ。で、このようにして、そのローマ時代の時もですね、この近づいて、そしてそこのクリスチャンのね、コミュニティだけが、この共同体だけがね、死亡率が減っていったんですね。そしてその周りの、その多神教、他の異教の人たちも、このクリスチャンの恩恵に預かってね、死亡率が減っていったっていう記録もあるんです。で、このように、そしたらまあ信じるでしょう。信じるというか、クリスチャン、私は信じないかもしれないけど、クリスチャンにはならないけども、もう彼らはってこうなるじゃないですか。で、これがね、この塩の、地の塩、塩なんですよ。そしてパウロが、この世の終わりに際して、不法の力が思いっきり働くよっていうことを言っていて、不法の力どころか、不法の人が現れる。恐ろしい人、悪魔の、こう権化っていうか、この悪魔がもう形として現れるような、反キリストとも呼ばれてますけれども、でそういう人が現れるんですが、引き止めるものがあるっていうことを言ってるんですね。第二テサロニケの2章の6節、不法のものがその定められた時に現れるようにと、今はそのものを引き止めるものがあることをあなた方は知っています。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは、今引き止めているものが取り除かれる時までのことですと。今引き止めているものが取り除かれる時までは、不法の秘密は現れることはない。今はもう働いているんだけど、現れることはないと。このように腐敗を引き止めているというか、遅らせているのがこの血の塩です。だからここでイエス様は警告をしています。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけだと。でね、これよく考えると、塩が塩気をなくすって、今の塩化ナトリウムの考えたらありえないんですよ。 塩気ってなくならないんですね。でもこれは当時は不純物が入ったままなんですですね。だから塩化ナトリウムだけがなんかなくなっちゃって不純物だけになってしまったみたいな塩気のない塩っていうのはあり得たんですね。でそうするとね、他に何か用途がないんですよ塩って。この塩気がなくなったら、あとは当時は道端で舗装の時に使ったんです。だから踏みつけられるだけですと、このように言っています。もう一度強調します。皆さんは地の塩なんです。で、自分に主にある塩気がもうすでにあるんだということに気づいてください。気づくっていうか認めてください。知ってください。ないんじゃないかなって思う時の方が多いからです。もちろんイエス様を信じてない人はまだ持ってないですよ。イエス様を自分の救い主として信じて受け入れてる人は持ってるんですね。で、なんでこういうふうにクリスチャンになったとしても、なかなか、僕血の塩なのかな、塩気あるのかなって思ってしまうのは、例えば自分よりも親切な人でクリスチャンじゃない人でもっと親切な人多かったりしますよねあと心の病って言ったらね、もう専門的にね、心理カウンセリングとかね、精神医学お医者さんとかいるじゃないですか。社会問題についてもね、政治や社会活動に、なんかいろんな悪いことが起こっているけど、クリスチャンたちはこうやって今ここでも集まってますけれども、今世の問題ね、子育ての問題とかね、何ですか、働き方改革とかね、これも貧しい人たちのこと、なんか私たちなんか役立ってるように、なんかなかなか見えないですね。だからそういう社会活動とか政治の方に回答があるような感じがする。で、そこでですね、教会もこのことに取り組まなければいけませんよっていう話になってきちゃうんですよ。で、こういうのをある牧師さんからも、やっぱり私っていうか、まあいろんな人がね、話をこう相談を受けたりします。もう教会が変わっていってしまう時があるんです。こうなんか、心理学のですね、このセミナーとか何だかやって、こうなんかこういろんなことやってですね、この福音が語られなくなっていく。そして悔い改めなんて、そんなんじゃなくて薬飲めばいいんですよとかってね、こう言ったりね、うつだったら薬なんですよってね。ここに知らないんだよ。クリスチャンはもう何も知らないからいけないんだとかね。で、こういうふうに言っていくんですね。けれどもですね、誇りを持ってください。私たちの主イエス様に。で、そのイエス様が皆さんのうちにおられるんです。この最初にこう書いてあります。このキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されています。で、もう一つ覚えてほしいのは、そうですよ、私たちダサいですよ。ダサいって言葉使います今、使いますね。 OKOK、 ダサいですよ。ダサいけどね、他の人たちがどんなに洗練された人が、どんなに優れた人でも、どんなに複雑、あらゆる科学の機関であるとか、まあ何でもいいですよ、医療機関何でもいいですよ、よりも優れた方、優れたものを持っているんです。それが塩と呼ばれている、イエス様ご自身にある塩です。世にあるものを真似しようとすると、その時点で10年20年30年もうすでに遅れてるんです。例えば進化論の話ですね、この教会も進化論を認めなければいけないとかって言ったですね、大体その進化論ってダーウィンの進化論で、今の進化論っていうのはもうなんかダーウィンの進化論ってもう信じてなくてですね、なんか難しくなって、その専門家の間でも訳が分からなくなってるみたいなね。進化論を完全否定するまでは言ってないんだけれども、ダーウィンの進化論っていうのはもうちょっと使えねえなみたいな感じなんですよ今は。だけど教会の中ではもうそんなのはとかって、教創造 天地創造は間違って、だからね、もう遅れてるんですよ。何でもさっきのね、薬飲めばいいって暴言じゃないですか。あれ本当にちゃんと処方しなかったらもっと症状が悪くなるでしょ。だからかっこよくなっちゃダメなんです。地の塩な、塩ってかっこよくないからね。でもすっごい効き目あるんですよ。こう腐ってくる、ブワーって腐っていくのが、こうキャーってこの草ね、結構冷蔵庫とかなんかいろいろほら、なんかだってね、なんだっけ煮干しとかさ、ね、スルメ、え？
え？
だからいろいろいろんなのいいよ。とにかくなんか入れたら長く食べられるじゃないですか。1年間も2年間もね、ちょっと賞味期限過ぎちゃってもほら食えるじゃないですか。腐ってないから。で、こうクラーッとこのクリスチャンのはそういう役目を果たしてるんです。でね、その似たような話でイエス様はブドウの木についても例えて話します。私がブドウの木だってイエス様おっしゃいました。あなた方は何ですか？皆さん言ってください。枝ですと言ったんです。で、枝は実を結びます。多くの実を結びます。で、ここでクリスチャン勘違いするんです。自分が枝でしょ？ふっとかって枝になって、実がたくさん出てるわけ。だから自分の周りで神様の素晴らしい働きが行われても、もう結構俺できるじゃんと思って自分で頑張ろうとかなっちゃうんです。繋がってるから、繋がってるから、枝って枝なんですよ。枝の働きするんです。ところが、もし、いや、もう、私は何かがあるんだ、できるんだって思った時点で、イエス様が言われているのは、あなたは、私から離れては、なんて書いてます？何もすることができませんなんです。何もっていうことを理解するまで、まあ、そのように勝手にやらせてですね、何もできなくなるっていうところまで持っていくっていうこともあるんですけれども、そして厳しい言葉があります。あの枝ってね、役に立たないんですよ。何？まあ、やっぱり燃料で燃やすしかないね、なんですよね。火で焼かれるだけですって書いてます。こういう傾向があるんですね。そして次に世の光いきましょう。世の光、よ光、ね、さっきあの賛美も光はたくさんあるって言ったよね。塩がなかなかないって。確かに塩が少ないんですね。光はもう聖書の最初から終わりまで書いてます。最初なんですか、初めに神が天と地を創造したですけれども、一章の二節はこう書いてますよね。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、もう闇が出てきますよ。神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。もう早速闇があって、そこに光がある、あれと言って、それで光があったんです。でここから始まり、そしてずっと面々とずっと光や闇光っていう話で、最後の天、黙示録の最後ですね、そこには、天に神と子羊が光となって、夜がそこにはもうないっていう話が書いてあります。つまり暗闇というのはこの悪が支配している状態です。サタンが神に反逆して支配している状態なんだけども、神ご自身が光であられ、その中に介入していかれる姿がこの光の闇の中の光と言ってるんですね。第一ヨハネの5章の19節にこう書いてます。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますと。そこでイエス様はご自身のことを何度となく光であると言われました。ヨハネの8章の12節、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。でご自身がさ、あの取り去られる、この十字架につけられるということを思ってこう言いました。私は私の使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。そしてこうも言いました、もしもうしばらく光はあなた方の間にあります。これご自身のことですね。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中歩く者は自分がどこに行くか分かりません。自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい。どうか皆さん信じてください。光があるうちに、これが三浦絵子さんの本人の第二人にもなって、よかったらですね買ってみてください。私はそれを持ってイエス様を信じたんですけれども、光があるうちに、まずそのイエス様がおられるって分かっている時に信じてください。そして光で現れて闇の中に輝いておられて、そしてそこに来ること、来る者たちも光の子供になるってこう言ってるんですね。だから今ここで世の光、あなた方は世の光ですってこう言いましたよね。この世の光というのは実はイエス様が世の光であられて、 そのイエス様のところに来たので、自分自身もイエス様の光によって輝いているっていうことなんです。それで光の子供とか、光、あなた方は世の光だから、自分が光るんじゃないんです。みんな自分を磨いてじゃないんですよ。そうではなくて、イエス様が光でやられて、そして、この、自分自身も輝いているわけなんです。光はどういうことをしますかね。光、闇を闇として明らかにしていくんですね。コソ泥って白昼堂々しないじゃないですか。隠れますよね、忍び足でね。こうでもこう暗いところでこう見えないようにして、で夜ですよね、大体ね。でも光が来ると全てそれが明らかにされてしまうんです。なのでまずそういう働きがあります。でエペソの5章の8節からパウロが言いました。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることか吟味しなさい。実を結ばない闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。これね、オカルトとかね、なんていうかな、この忌まわしい性的なこともいろいろあると思いますけれども、口にするのも恥ずかしいと。しかし、すべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされますと。だから、キリスト者になる、クリスチャンになるということは、なんかね、反発受けるんですよ。それは自分がなんか嫌だっていうよりも、その自分の今までやってることがなんか悪いっていうふうにメッセージがつって、オーラを放ってるんですね。いや、やっちゃダメなんでそんなことって、でプレッシャーかかるから反発するわけですよ。けれども、もう一つ光の役目は、その明るみに出すんですけれども、今度は救い主がおられて、救い主がおられて、この方によって救われるっていうことも示す光になってます。ヨハネの3章の17節、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために、人々は光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかなように光の方に来る。イエス様のことですね、この救い主として来るって言ったんです。世を裁くためではなくて、世を救うために来るって言ったんです、ね、だいたいなんかこの話聞くと、裁かれちゃうじゃない、いやそうじゃないよと。そうじゃなくて、もうすでに裁かれてて、それでこれ、その裁きの中から救うために来るんだよと。でその裁きって何かっていうと、闇を愛しているんです。自分のやってる悪いことをが大好きなんです。だからイエス様を信じるとやめなきゃいけないって分かってるから、光の方に来ないんです。けれども、こう最後にね、この真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来ると。で皆さんがイエス様を自分の救い主として信じて受け入れるっていうことはね、すごいことなんですよ。神がなさったんですよ。本当だったら、自分の力だったら絶対できない。自分の力だったら、だって自分のやってることの方が大事じゃない。やめたくないよ。けれども、イエス様に近づいたっていうのは、神がそうしてくださったからなんです。で、この光について、このイエス様がね、注意をしているのは、隠しちゃダメだよってことです。14節見てください。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりを灯して、マスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。山の上にある町。 って言ってますけど、このガリラヤ湖ですね、夜になるとこの北の方にですね、この、光がバーッとこうついているところがあるんですよ。これなんだっけな、名前がサファットっていう町なんですよ。昔からあるユダヤ人の町ですけれども、まあ、それを言ってるのかもしれませんね。こうイエス様は今山上の説教団のガリラヤ湖畔にいますから、でそこにあるんですよ、すぐにこう光がね。そういうこの光があればそれは灯すためなんです。他から遠くからも見えるようにこのマスの 中に入れないでしょ、この机の、間違えた、机の上に置くでしょ、見えるようにするためであって、なので隠すなということを言ってるわけです。まあ隠せないけどね、イエス様を信じてる人は。パウロはローマの一章の16節で、私は福音を恥としません、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと、恥としないって言ってます。どうしても隠したくなる気持ちがあります。恥ずかしい、バカにされるかもしれない、仲間連れにされるかもしれない、しかし恥としないと。でその時に必ず聖霊が働いてくださいます。自分ができないと思うことに力を与えてくださいます。知恵を与えてくれます。語るべき言葉を与えてくれます。そして、最後に、ここ大事ですね。人々があなた方の行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになると。良い行いです。この光の行いっていうのは良い行いなんですけども、それによって、私たちが、その行いをやっている者たちが崇められるんじゃなくて、これが神から来ているものなので、神が崇められる。すげえ、神がやっぱりいるんだっていうことなんですね。自分が何か良い行って、そして相手からですね、あなたは素晴らしいです、あなたはこんなに、あなたがこれまずいんだよね、まあ、まず拒否しなきゃいけないし、もしかしたら自分がそれは自分でやってるのかもしれません。神が崇められていくんです、神の技は。最後に、自分がそのように神を崇めるように人々に影響を与えているので、報われる時も今度は自分自身が神の光によって輝いていると。ダニエル書の12章の3節。賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者は、よよ限りなく星のようになる。イエスさんもこう言われました。マタイの13章。その時正しい人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きますと。いうことでした。いかがでしょう。地の塩、世の光です。で、もう一回言います。これから頑張るんじゃないです。自覚を持つっていうことだけです。そうなっちゃってるんです。ね、今までは、いや、僕も思いましたよ。クリスチャンになったばっかりの時、いや、私のもう心のね、もうこの解決のために信じたんだから、別に他の人たちに、まあ他の人たちで、なんていうのかな、やってればよくて、私のですからって、信仰ですからって思ってたんですけど、でも相手を巻き込んでいくんですね、いい意味で。で今巻き込みまくってるじゃないですか、牧師にまでなっちゃってね。それ聞いた皆さんもイエス様信じたら巻き込んでいくんですよね、他たち。地の塩です、世の光です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなた様が私たちに使命を与えられました。驚くべき光の技の中に私たちを招き入れてくださり、そしてこの暗闇から光へと移してくださったあなたが、今度は私たちがその光を伝えるものとして召しておられることを覚えます。主よ、どうぞこの自覚を持って私たちがしっかりと使用権を保ち、そして光を隠すことなくしっかりと見せていくことができるよう勇気をお与えくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。アーメン。